はい、続いて ② の話題としまして、中国の CPI、消費者物価指数ですけれども、昨日5月11日にですね、中国国家統計局が4月の中国消費者物価指数、こちらの数字を発表しました。前年同月比で 0.3% 上昇ということで、3ヶ月連続プラスという状況になっております。ただ、この3ヶ月連続でプラスの背景というのがですね、原油などエネルギー価格の高騰を背景にということで、上昇率3月の 0.1% から4月 0.2 ポイント拡大した 0.3% 上昇ということになりました。品目別に見ますと、ガソリンなどの交通向け燃料、こちらが 6.9% 上がって、上昇率3月の 2.2% から大きく伸びているという状況。一方、食品はですね、2.7% 下落という状況で、その他耐久財も値下がり、自動車やバイク 4.3% 下落、スマートフォンなど通信機器 2.9% 下落、自動車など22年7月から、スマホなどは2023年1月からマイナスが続いているということで、中国の物価、ますますですね、やはり、こう、ちょっと、こう、デフレの推移と、デフレ基調というような状況になってきてしまっております。主要国の中央銀行が物価の推移性を判断する際に重視する、食品とエネルギーを除くコア指数ということで、食品とかね、エネルギーっていうのはやっぱり、供作不作とか、まあ、エネルギー価格とか、いろんな要因でブワーッと大きく上下してしまって、なかなかその本当のインフレというか物の値段が上がっていく。まあ、例えば食品とかですね、エネルギーって、あとは見方として消費しちゃうんですよ、本当に、あっという間に。で、その食べ物なんてまさに食べて、終わり。エネルギーも使って終わりというような状態になってしまうと。で、そういうものって高かろうが安かろうが、まあ、買うしかないんですよね。で、一方、耐久財、まさに今自動車とか、そういったものっていうのは、買ってしばらく使うわけですよね。まあ、スマホとかもどんどん買い替えサイクルが、まあ、今長くなってますけれども、安い格安スマホとかだったら、まあ、1年とか2年とかで買い替える。まあ、私とかね、まあ、2、3年で買い替えたりとか、あ、壊れたら、まあ、1年とかで、買い替えたりすることもありますけれども、まあ、そういうものっていうのは値段がまあ徐々に上がっていってくれないとなかなか物の値段がこうインフレになっていかないわけですよね。で、本当の食事とかそういうエネルギーっていうものではなくて、まあ、コアの物価、あ、これがきちんと上がり基調なのかどうなのかっていうところを見るっていうのが非常に重要なわけなので、食品とエネルギーを除くコア指数というところ、こちらの状況をじゃあ、中国どうなのって見ると、まあ、ここはですね、実は前年同月より 0.7% 高かったということで、やっぱりエネルギー価格の上昇とか以外にもですね、やっぱりコアの部分については、まあ、まだデフレデフレっていう状態にはなっていないっていうのが中国の状況ということではあります。ただ、まあ、やっぱり 1% を、ね、下回ってるということで、まあ、安定的にそのインフレ率、こうね、安定的な経済成長のところで安心して見れるインフレ率っていうのはだいたい 2.0% っていうものを主要国目指していて、まあ、2.0% よりも高いとちょっと景気が過熱しすぎてるから、まあ、金利を上げてどうにか止めなきゃいけない。まさにアメリカなんかはね、そういうふうに対応しているというところになるわけなので、まあ、このあたりのところを中国としては 2% どころか 1% を下回る状況が続いてしまっているというところなので、まあ、このあたり中国の景気経済というものをどういうふうに見ていくのかというところが非常に注視されているところでございます。一方ですね、中国の輸入4月の、中国税関総署税関がですね、5月9日に発表した4月の輸入額、ドル建てで前年同月を 8.4% 上回り3ヶ月ぶりに増加ということになっています。まあ、中国の輸入が増加すると何が起きるかっていうとですね、まあ、中国何のために輸入するかっていったら、今中国っていうのは世界の工場という役割、これがあるわけですね。なので、原材料の購入とか、生産回復に伴う原材料や部品の需要の持ち直しということで、自動車部品や鉄鉱石の調達が増えたということで、中国の貿易量、貿易額がですね、ドル建てで、久しぶりに3ヶ月ぶりに増加に転じたという状況になっております。まあ、そうしていくと、まあ、生産がしっかりと進んでいき、経済が、中国の経済がね、まあ、回っていく、まあ、こういうふうに期待ができるんじゃないかと。世界経済にとっては、まあ、少し安心なところが、 ちょっと状況がね、いくのかなというところなんですが、中国の内需不足、中国自体のですね、内需については、まあ、ちょっと長期化、不足が長期化するんじゃないかなと。消費動向を示す化粧品類とかね、こういったものの輸入は減少が続いているということで、まあ、生産に回すための輸入というのは増加して、景気の下支えとして生産が付加されているという状況ではあるんですが、まあ、ここはね、難しいところですよね。まあ、生産自体が本当にね、実需があるのかどうかというところ、過剰生産なんじゃないのということで、今中国っていろんな国からね、過剰生産じゃないのと、生産設備ね、付加しすぎてんじゃないのと、でいろんなものどんどん作っていけば作っていくほどデフレになっていってしまう、ものがね、供給力があって需要が不足していればということになるので、まあ、本当に世界需要がどこまで戻ってくるのかどうかというところ、まあ、このあたりがね、ポイントになってくるので、まあ、生産自体が戻ってきてるっていうのはいいんですけれども、本当にそれが需要が見合った生産なのかどうかというところがね、注目すべきポイントなのかなと思います。